天主の読書会7月分第4回目の放送が始まりました。この番組は天主本屋の天主が集まって何回言ってるんだろうね、このこの前のやつ何回言っても間違える。本屋の天使が集まって読書会の様子を垂れ流していくというコンセプトの番組でございます。はい、というわけで今日は、今月4回目の放送ということで、2回目3回目に、読書会の模様を流していきまして、4回目は読書会が延長するもよし、またフリートークに戻るもよしという特にテーマのない回になっております。読書会の署名だけ一応毎回振り返っておくと、今回は頑張るぞ過去6年を顧みて過去聡小学校卒業の時の絵日記、著者は過去聡さんでございます。過去が3回出てくるってね、はい、これについて話していました。何か皆さん語り残したことはありますか？この本以外にも過去聡さんとかの思い出とかでもいいんですけど、
私はこれ最後、後書きもいいなって思いました。
後書き、
お父さん、
お父さんのことをずっと書いてる後書きですね。
最後ね、お父さんどうしようも、なんかお酒が、お酒とタバコが好きで酒とタバコが好きで、ちょっともう最後どうしようもない人やったけどもみたいなと言ってるけど、その最後にね、自分の絵画やコンクールなどの賞状やメダルの写真を残してくれたのがお父さんだった。これすごい、だからさっきのね、130ページでしたっけ、違うか、ね、あった最後の方に貼ってある、これもすごい綺麗な状態で残ってるじゃないですか、
あの原書の、はい、父が写真に撮ってくれたっていう賞状も、いくつか抜粋して本書の中に現物の写真で収録されているんですけど、
症状とバッチリの写真、
父が写真撮ってこの文章に挟んで残しておいてくれたから、これが残ってるみたいなことなんですよね。
これだから、で、まあ加古さん自身はそうやって絵の方に行ってる自分を父は推奨してないだろうって思ってたけれども、こうやって残してくれてたんだってとこで、まあそうやって、だからちょっとお父さんのことにも触れさせてほしいとかって書いてあるんですけど、まあ、その中で、お父さんとの思い出で、欲しいものなど言わないのに無理をして買ってくれた、私は自作したいのでガングラの仕組みを知りたいから覗いてたけど、お父さんは欲しいんだと思って買ってくれちゃったっていうところがあって、これ加古さん過去にインタビューで、おもちゃなんかこう買ってもらうもんじゃない、もし買ってもらったら壊すと怒られるから、だから作るものだみたいなことをどっかのインタビューでおっしゃってて、それこういうことなんだなっていうのをここでね読んでいて思ったりとか、まあ、まあそれはやっぱ私が加古さん好きで知ってたからのところもあるんですけどそう、なんかそういうね、加古さんが今までインタビューで語ってきたその原点っていうところにも触れられる本だったなっていうのは、全体的に本当にここの表紙に書かれてある加古聡の源流を見るような一冊っていうのはまさにだなって思ったので、まあ絵本の読み聞かせに興味を持ち始めた親御さんも、これを読んでから加古さんの絵本を知るとまたきっと視点が変わって面白く感じられるんじゃないかななんていうのも思いました。はい、以上です。
ね、子供の書いたものは捨てずにいたいんですけど、はい、妻がどんどん捨てるんですよね。
あ写真とかに
保育園で書いたものとか平気で捨てて、捨てているかなと思いながらやって、
思い出ってやつで1年でまとまりません？
いやというか、日々というか、ほら
日々
お絵描きですよ、絵ともつかないようにしろ、なんかスクレヨンつけてるやつ、ひょっとしてうちの子が将来世界的なアイドルになった時
そうですよね、
こういったものを取っ
とい
て、確かに確かにいいんじゃないかなということをちらっと思ったりもしてるんですけど冗談です
そうか、でもこの本によると父は写真に撮って残すといいっていうことじゃないですか。
でもね、
やっぱ違う、現物がいい、
捨ててるでしょ、
ね、日々書いてくる、私やっぱほら原稿用紙、出版社からいただいた原稿用紙の裏紙とかです、ゲラとかの、その裏紙を落書き用紙に使ってるから、そういうのはポイポイこっそりしてます捨てるのを見つかると怒られるので、娘に直接
本人から
どうして捨てるのとかって言われちゃうのでそこはね あ、ごめんねとかってごちゃごちゃ言いながらでも保育園では毎月掲示する絵があるんですよ、それは最後1年間に思い出って形でまとまるので、それは置いてます、そう、衣装とかも一応置いてます。でそれをうちの母に伝えたら、もうそんなん卵だけやから捨てやって言われ
ていや、きっといつかそのお母さんもそうやって残してたけど、いつか捨てた瞬間があるからどうせ捨てるんだからみたいなことがあるでしょうね。
いやでも将来子供がなんか思うかもしれんから置いてんねんっていうのを母に言うんですけど、なんかね、もしかして周り回って母は刺されてんのかなとか思ってそうそうそうっていうのとかね、だからこれはすごいいい状態で残って、戦争ね、戦火をくぐり抜けて残ってるっていうのはすごいと思う。もちろん戦火をくぐってなくてもね、残っていかない平和な時代平和な時代どんどん溜まっていくから、
残したいものはお父さんに預けろと
父が写真撮ってくれるってことですね。
そういうのも大事かもしれない。
でも男性女性の結構あるんじゃないですかね、なんかそのものを残す、捨てるっていうのは。やっぱ僕なんかはすごい、まあ、男性女性関係ないかもしれないけどね、あのありますよね、すげえ残してるけど向こう捨てちゃうみた
いな。これ古本屋さんにも聞きたいとこあるんですけど、はい、あの僕らの日常生活において紙物どこまで残すのか問題って結構ありませんか。書店さんのフリーペーパーしかり、本の差し込みとか特典ペーパーしかり。
うちは、
買い取りとか来ます
の？買い取りももちろん、来ますし、まあそんなにねいっぱい来るような古本屋でもないですけども、ちょいちょい近所の方持ってきてくれますし、とりあえず来たものはうちは全部値段つけて買い取るんですよ、断りたくないから、なので逆に多分そこらの古本屋だともう無理っすねって突き返しちゃうような雑誌とかもとりあえず値段つけて買い取ってる以上、こっちも値段つけて売ってやろうと思ってるんで、だからそういう意味で言うと、まあ、商売的に意味があるかって言われるとかなり難しいですけど、安くてもとりあえず売ろうとするみたいな感覚、まあ、物に価値をつけるのって結局、ね、お金が基準になってきちゃってるんで、そこは仕方なくお金を基準に価値付けをするっていうのが、まあ、古本屋としては重要かなっていう感じですね。
紙物とかでも手出し始めてやばいですよね。
やばいっす、もうやってます。
写真、道具市とか行くと、そのフリマじゃないですけど、まあ、道具屋さんが持ってるその誰の写真かよく分かんない家族の写真とかをめっちゃ売ってる人いるじゃないですか。
あります。
いるんですよ。そこになんかでその手紙、あの写真の裏に日付とか住所とか書いてあって、
当時の風景が知れるから写真がの需要がある。
あれはどういうのか僕はあんまりよく分かんないですけど、道具屋さんって絶対ありますよね。
ありますよね。
アルバムのバラしたものみたいなの本当によく分かんない家族写真みたいな。
全然ありますね。あの古本の市場、古本屋の市場に行ってもやっぱり写真とかは結構出てきていて、
手紙とか、よくわかんない、誰かの手紙とかも不動産屋さんとか売ってたりしますからね。
手紙ってやっぱ今と当時って重要度が全然違くて、当時は全然見に行けない場所の様子とか、あの風景とかをすごい克明に書くんですよ、手紙にみんなが。だから当時のその時のあの場所の雰囲気とか様子っていうものをリアルに語ってるのは実は手紙だったりするんですよ。
心情とかね、
そうそうそう、
飾ってないですね。出版とかしちゃうとちょっとこう編集入ったり、人に見られるって飾りがあるけど、
その手紙だから近しい人に向けて書いてるものなので、あんまり隠してないし、
資料にはなるかもしれない、あれはちょっと異様なあれですよね。
知らないとあれを、ね、扱うっていうのはすごい大変なんでかなり上級レベルのあれですけど
でも市場としてあるんでしょうね。
市場としてはあります
ね。
菅敦子の手紙っていう本があって、 あれは菅敦子さんの手紙を書き起こしじゃなくて原著で、原著っていうかそのままスキャンで手紙の文字元を収録してフルカラーみたいな本があったりしますね。なんかその昔の写真で今思い出して、これ僕個人で買ったんですけど、この花子のいる風景っていう本があって、これはまあ、 あのいわゆる動物園の花子って象いるじゃないですか。 あの象のまあ思い出みたいなものが収録されてるんですけど、こう当時の写真とかをこれそのままプリントして貼ってるんですよ。
おしゃれ。
あの開くとさらにその下にも写真があるみたいな、
こうめっちゃ素敵な、
こうなんていうんですか、行動になってて、当時の手紙とかもさすがにプリントですけど 挟み込まれているような写真作品集で、むちゃくちゃいいですよ。これ再販されたので買ったんで、速攻で買ったんですけど。
すげえ。
いや、すごい。
ね、ほぼ手作業だよね、絶対ね。これ機械で製本できるとこないもん。
そうなんですよ。
結局挟んで、ね、
で、
なかった
。全部像の花火
を見ててもわからない。
誰かの一般の人の写真っていうのがこう収録されて
る、花子を取り巻くというか、
そうそうそう、
記録ですね、
うん、でもだから写真ってこの加古さんの本もそうですけど、うん、写真が残ってるってもう本当に当時の雰囲気とか風俗が知れてるのでむちゃくちゃ好きで、もう結構そういうのはあの見てはいるんですよね。道具屋さんで写真を買おうとは思ったというか見たことがないので分かんないんだけど、
2000円、
激安なんです。
商業
出版じゃないから。
商業出版じゃないから、商業出版考えたらもうその風
このそこに
原価で
手間かかって相当の
写真とか貼る作業を1時間以内にやらないと赤出るってことですからね。
うん、
あ、そうですね。
一冊2時間かけたら最低賃金でもう割に合わないっていう。
印刷代じゃなくてね、手作業代。
それだけでもう赤ってい
う。
うん。そういう心配をしちゃいます。
でも僕その岩波少年写真文庫とかもすごい好きですよ。古本屋さんでよく300円ぐらいで売ってたりもするので、好きな風俗のやつとかをこう見ては。結構買ったりとか、ソ連とかなって僕もすぐさんを買いました、
いつかあれですね、うん、きっと人の手紙とかあの写真とか買いに行くかもね、松井さん。
僕が ね, ね、
この前こんな手紙見つけたんだよみたいな。
子供の絵と断捨離の話をしてたんで結局収集癖みたいな方向に落ち着くっていうのが本当もうね、本好きの話だったトークだなっていう感じがしますけどね。
あれですよね、それもあの人の日記が読める本屋、うん、本屋なのかな、
人の感みたいな。
渋谷に行きましたよね、うん、人の個人の日記をこう閲覧できるっていうスペースが渋谷にできたみたいな。
それは日々更新されてくるんですか。
どうなんですか、買い取ってるのか譲り受けてるのかちょっと忘れちゃいましたけど、店主の人が
本としてまとまっている
日記みたいなのがあるんで、
お抱えのリアルタイムにライターがいるとかじゃない。日記を毎日鍵に来るしみたいな。
私もでも育児日記は一応つけてますよ、一人一冊ずつ。あ、たまに1ヶ月まだ取りますけどね、書いてない。でも3年日記やから
何かの過去のお振り返った時にこの時そうそうあなたこういうことがあったねみたいな。
面白いんですよ、なんか夏祭り毎年あるんですけど、はい、毎年この子熱出してるなとか。
ああ、そういうの分かるんです
か。なるほど、なるほど。
日記書いてるとね、あ、うん、去年も休んでるみたいな。この時期危険だなとか、そういうのもあったりね、うんうん、育児日記はそういう意味では必要ですけど。
手帳類図書室、うん、
ああ、はい、分かりました。
手帳類図書室という、ねうんうん、ところがあります。
それで、ね、分かるっていうのがやっぱすごいですね。
面白いです。
カムイブックスさんがちょっとやったりとかしてるのとか、うん、っけ、あ、適当な情報を流しました。みんな手帳類図書室にゴーしてください。
調べてください
、はい、
東京都渋谷区代々木の4の54の7、まあ、ピカレスクっていう場所の中にあるそうです、うんうん、あのいろんな人の本当にただ手帳が読める日記とか手帳とか、うん、亡くなった方のご遺族から譲り受けたり、
うん、おばあちゃんのレシピ帳とかあるときですよね、
うん
う
ん、
そういうとこにね、
ちょっとね本にまとまったりとかしてますけどね、な
るほど。加古さん以外にもそういう日記があるよっていう、うん、
日記で言えばね、
日記で言えばあの僕はうちの店は関わってないんですけど、僕個人が働いている沼ボックスの事務所がありまして、読者の日記っていう本が出ました。それふずくえっていうあの東京の初台にある読書専用の喫茶店です。あの読んでるんで声とか出しちゃダメなんです。で店主の人とは店の扉の外で話すっていう退店後に そんなようなお店なんですけど、そこの読書日記がものすごく面白くて、ウェブで連載というか自分で書いてるだけなんです。それを1年分まとめましたっていうのが1120ページっていうレンガみたいな本で出まして、でもこれすごい僕も個人的にまとまってから改めて読んだらすごい感動してしまって、今毎日ちょっとずつ読んでいるんですよ。むちゃくちゃいいのでぜひっていう感じですね。皆さん他に何か最近の出来事告知とかありますか。
7月の告知、
はい、
8月ですね。
8月とか、うん、
8月
そうですね、7月
末や、まあ、9月に放送されるかもしれない
8月
8月、まあ、うちはじゃあもう早く言ったもん勝ちということで、はいはい、うちは8月もイベントやります人工知能関係のイベントを多分8月にやると思いますので、あの先生を2人ぐらいお招きして、うん、人工知能とブックトークみたいな、ちょっとなんかさらっと話してるのは AI 時代における哲学とかがどっち側に行くか、うん、そのみたいな話ができればねみたいなことを少し話していますね。はい、まあ哲学っていうのはやっぱりもともとかなり暇な人たちがやってたものなのでその AI 自体にいろんな仕事を任せれるようになった場合に人がこう思考できる時間っていうのはできるのか、それともやっぱり人間は技術を発達させるとよりこう仕事を詰め込んでしまうのかっていうのはすごい岐路に立たされていて、それ自体がもう哲学というかだよねみたいな話をちょっとその作家さんともしていたので、まあ、そういう話ができたら面白いかなと。人工知能にね、人工知能とか AI とかに支配されるかもしれないし、うまく支配できれば、あれ戦勝なんかも話題ですもんね、各方面でやってますし、はい、は
い、すみません、私も8月1日に2018年の読書感想文の中学生部門の課題図書に選ばれた太陽と月の大地っていう福音館さんから出てるスペインを舞台にした小説なんですけど、それの翻訳家の宇野和美さんをお招きして中学生を対象にしたトークイベントをする予定です、うん、その松戸の矢柱の船舶ブックベースで、
はい、
なんか課題図書ってやっぱ読書感想文ってね、読書嫌いになる理由の一つに言われてるんですけど、うん、なんかこれを読めって渡されるよりも翻訳者さんの顔とか人柄とかその作った背景とかを知ることで本に興味を持ってもらって自ら知りたいって思ってもらえるといいなっていうイベントとしてちょっとやってみようってことでご協力いただいて、
読書感想文ってマイナスとマイナスだもんね、人によってはね、
うん、人によって
はね、本読むの嫌だし、
そうそうそう、
文字書くのも嫌
だし
どうすんだ
よみたいな、読むやれって言われるしみたいなので、
確かにな、なんか、だからなんかそれうまくやったらいいね、
そう、なんかそれでなんか、あ、この人が書いたんだとか、なんか本読む前の前知識があるとハードル低くなるかなって、イスラムの少年とか、なんか本当にスペインってあの歴史がすごく複雑なので読むのもちょっとハードル高いかなって思うから、なんかそういうね事前のあれがあるといいなってことで8月1日2時から企画してます、
はいはい、これを聞いたらすぐさま行ってください、
はい、もしかしたら明日かもしれない
終わってるかもしれない
終わってるかもしれない
あと大丈夫ですか？
はい、7月からなんですけど、スーベニアの営業時間と営業日が変わります。7月1日から、毎週木曜から日曜日まで11時から8時までの営業になります。まあ、定休日が1日増えて、営業自体は1時間前倒しになるって形ですね。うん、でまあツイッターとかで一応理由は言いましたけど、うん、あのお店が狭すぎるので引っ越したいんですでその物件を探しに行きますって、
なるほど、
素晴らしい、
発展をね、
はい、
成長ですね、
祈っております、
ないですか、
はい、
じゃあ一言、こちらの、8月6日から1週間、
はい、
夏休みします、
おお素晴らしい、
来てもいません
大事ですね、そして8月初めに、あ、7月末には放送しとかないと、
はい、
はい、
僕の告知は常に特にありませんので適当に松井のツイッターなどをご確認ください、はい、
はい、
というわけで、
はい、
結構たくさん話しましたけど7月の分第4回今日で終了になります、
はい、
第1回の放送は公開収録をしてます、う
ん、
公開収録 の, あのお知らせです、
公開収録をしておりますので、うん、皆さんこのグダグダのトークを
脇で聞
いて最終的にはツッコミを入れたいなとご要望ございましたら、
すごい、
ぜひぜひ最後尾は見えないですよね
本当に片手では
数えないご要望ください、という感じですね、
はい、
はい、ではまた来週何の本が議題になるかは分かりませんけれども、はい、これから決めます、
はい、
また、来週よろしくお願いします、はい、というわけでごきげんよう、
ごきげんよう、
ごきげんよう。